5. 予防対策 5.1 日本で地震に対して安全な場所はあるのか。地震の原因はプレート運動で、海溝型地震が発生する場所は陸側プレートが跳ね返るところで、その場所は決まっています。いつどれぐらいの大きさで起きるかは起きてみないと分かりませんが、したがって海溝型地震の影響の小さいところも分かります。プレート境界から遠く離れたオホーツク海沿岸や北九州から山陰は影響が小さいと思われます。一方、直下地震はどこで発生してもおかしくありません。自然の恵みに囲まれた中で時に自然が牙を剥く、それが日本です。先人はそれを乗り越えてきたということでしょう。 5.2 新耐震の戸建て住宅は安心か。阪神淡路大震災の死者の 98% は旧耐震住宅にお住まいでした。木造住宅でも新耐震基準であれば、隣の建物が覆いかぶさってこない限りは震度6強以上でも倒壊することはありません。全壊、建て直しする可能性もほとんどありませんが、半壊、補修の可能性はあり、地震後に継続して住み続けられないことも稀にあります。なお、同じ木造でも工業化住宅 2x4 等は阪神淡路大震災では倒壊も全壊もなく、半壊も少なく、ほとんどが継続して住み続けることが可能でした。鉄骨系の住宅ももちろん丈夫です。 5.3 耐震、免震、制震、高層ビルは免震装置で大丈夫か。建物の地震対策は下記の3通りがあります。耐震、建物を丈夫にすること。免震、基礎に積層ゴムとダンパー、減衰装置を設置して直下地震の短周期波を受け流すこと。制震、揺れと反対方向に力を作用させてブレーキをかけて揺れを収束させること。南海トラフ地震では名古屋、大阪をはじめ東京でも高層ビルは4メートル程度の振幅で振動する可能性があります。この揺れを抑えるものが制震装置です。制震装置は振幅を 30% 程度減らし続けて共振を防いで揺れを収束させるものです。一方、免震装置は建物の固有周期を長周期化させ短周期の激しい揺れに反応しないようにするものですが、高層ビルに用いると建物の固有周期をさらに長周期化し、より長周期の地震動と共振を起こす可能性があります。免震装置という言葉を鵜呑みにしないで装置の機能を確認してください。個人的には高層ビルの免震装置には賛成できません。